ライフイズ地域の幸せ漢方。さて、地域の幸せ漢方は地域道薬局赤澤地域先生にお越しいただいております。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は珍しい紫のお洋服 で、は
い、ありがとうございます。ちょっと出かけに白衣がちょっと破れてしまいまして、引っかかって。
あのね、地域先生、
はい、
あの白衣が破れるというのは相当なことをしないと破れないような気がするんですけど、
あの出口のノブに引っかかってビリってすいません、もう一枚替えがあるんですけどね、ちょっとクリニック忙しい、すみません、ね、
そんな思いもしていただきながら生放送ですのでね、はい、あの来ていただいております。
はい、駆けつけました。
ありがとうございます。はい、いや、実はですね、あの先週の放送で私インフルエンザになったんですっていう話をしたんですけども、はい、まあのま、何日間かは病院の薬でとりあえず、はい、あのイナビルですね、ですぐ熱が下がったんですけど、
よく聞きますよ ね、
恐ろしいぐらいによく聞いて、体はね、あの熱がない分はまだいいんですけど、でもその後っていうのはなんかこう自分の体力とか気力をこう元通りにするとかっていうのはなかなかその新薬では難しいですもんね。
そうですね。
でもすぐ地域先生にですね、お電話をさせていただいたら送ってきてくださって漢方薬を、はい、これが速攻効きました。
よかったです。あの漢方ってね、なかなか効かないっていう面もあるんですけれども、あの天野さんの場合はね、まあ、まずちゃんと受診されて、きちっと処置されたっていうのが一番良かったです、はい、ただあの回復する、ね、体力を戻すっていうのは、東洋医学の得意とするところなので、本当にぴったりとした治し方をされたんじゃないかなと思います。
なるほどね。もうあの体を持って実験した感じですね。
よかったです。
いや、本当に大変だったですよ、インフルエンザ B 型って。
あ、 B 型だったんですねA 型が多いんですけどね、
変わってるんでしょう ね、でもそれありがとうございます。最初先生がですね、こうあの検査薬、あの、はい、検査のこんなシートですね、はい、あれ見た時、最初は A が出たんですけどね、でもその後 B が出たんですっていうことは
両方
血液型 AB なんで、あのこんなところまで両方出るかと思ったんですけど、
そう、両方出ることもあるんですね。
最初 A が出たんだけど B ですねって言われたんです、ね、
で最終的には B だったと、
B 型ということで結構きつかったですね。
お疲れ様でした。
いやいや、でもなってみないとどんなにしんどいかもわからないですし、
う
ん、
そうです。でも回復した自分の体をもうよしよしって感じですよ。よく戻ってきたっていう感じです。
よく戻ってきた。いや、本当にですよね。あのね、もうあの社会復帰できないんじゃないかっていうようなところまでなっちゃいますよね。
そうなんです。一回ならないと、倒れた人をね、対してね、なんで倒れるの今忙しい時にってすごくやっぱりきつい人間になりがちなんですけど、
ま、そうですね、
病気を体験すると、うん、ま、苦しさとか思いやりとかですね、そういうものも、ま、身につくので、
ね、
たまに病気するのも心の修行にはいいかなと。
本当にそう思いますよ ね、
誰もなりたくてなってるわけじゃないんですよ ね。
でもその治す方法というのを、はい、あの術を知っていると、こうやっての体が本当にみるみる、ご飯も食べられるようになるし、はい、あと何かをプラスアルファでしようかなという気持ちが起きてくるんですよね。
そうですね。
だから今はもうとりあえずご飯を食べることでも精一杯って思ってたのが、プラス、あ、ちょっと片付けもできるかもしれないとか、あ、ちょっと洗濯物も畳めるかもしれないというふうに日常へとこう戻っていけるっていうのが、すごいなというふうに。
そうなんですよね、うん、ゴミ出し一つでもね、できる自分がね、あ、今日できて嬉しいって、なんか本当病気って ありがたいと思える、自分の普段できる動けることがね、ありがたいって気づかされる一瞬です。
本当そうですね、うん、そこにこうやっぱり漢方薬とか、うん、そういったものでサプリメントとか、はい、でこう支えてあげるっていうことはすごく大事なことなんですね。
そうですね。やっぱり若い頃はなかなか感じないんですけれども、はい、やっぱ30代後半40代もうとにかくいろんな仕事のプレッシャーや子育てね、そういったことになると、若い時の気持ちのまま皆さんやっぱり走られますけど、ちょっとこう補佐してあげるだけでまたいつもの元気な自分に戻れるということを 実感していただければなと思います。
本当にそうですね、はい。さて、はい、そろそろ私もそうなんですけど、うん、鼻が若干こうね、あ、やばいなっていう風に思ってたら、あの昨日かなり暖かかったですよね。
暖かかったです、日中。
でチューピーのスタッフでもさっきちょっと鼻をぐしぐししていた方がいらっしゃって、あら風邪とかって言ったら、いやちょっとなんか鼻炎、あの花粉症みたいです、目もかゆいしとかっていう声を聞いたんで、
はい、
あらそろそろやってきてるかなと。
早いですね、本当そろそろなんですよね。2月も半ばに入ると、あの花粉症の方は準備をなさる時期かと思います。
どんな準備をすればいいですか？
はい、まずはまあ体調管理はもちろんなんですけれども、漢方をまあ扱っている私としたら、今の時期から漢方薬をしっかり飲むということです。症状がないのに飲むのってよく聞かれるんですけれども、それがポイントで、症状がないうちから少量ずつ飲むことで、シーズン通して全部の量を見てみると、少量ずつ始めた人の方が飲む漢方薬もあるいはお薬も最終的には少ないというふうに出ています。
じゃ あの症状が出てから慌ててお薬を飲むという対処ではなくて、
はい、
もう出る前から飲み始める。
そうです、それが第一のポイントだと思います。で今の時期は暑かったり寒かったりするので、風邪なのか、うん、花粉症なのか、はい、やっぱりよく分かりませんという方がいらっしゃるんですけど、うん、まあ、一番のポイントは、あの発熱ですね。熱が出ると、うん、まあ、あの風邪の方だというふうに思っていただければいいと思います。あと頭痛が起こりやすいのも風邪の方です。ただ花粉症でもちょっと熱っぽかったりね、頭が重いということは確かにあるんですけれども、インフルエンザみたいに9度まで熱が出るとかそういうことはないと思います。似ているところは喉が痛い、いがらっぽい、それから鼻が出るというところは似ているんですけども、あの鼻のね、鼻水の色が違う。
ほう。
花粉症の方は透明サラサラです。で、風邪の方はどっちかというとちょっと色がついたり粘っこい鼻水が出ると、そこでやっぱり区別するようにしています。
なるほどね、うん、じゃあ鼻を噛んだらしっかり色も確認すると。
そうです、必ず開いて見ないといけません
開いた方がいいですね、
はい、開いてみてどうかなというふうに思ってください。
鼻も噛みすぎると、はい、粘膜逆に傷つけちゃいますよね。
そうです、噛むポイントは、まず下を向いて自分のおへそを見てください、はい、おへそを見た状態で優しく右左一個ずつ噛むというのが、まあ、正しい噛み方というふうに言われています。
おへそを見るんですね、
はいはい、あとはお風呂に入って温まった時に一瞬スッと通る時があります。そういう時にしっかりと、まあ、お水とかお湯を使ってですね、あの鼻を傷つけないようにしていただくのも大切です。
はい、
はい、であと漢方でも今いろいろドラッグストアでも花粉症の薬出ているんですけれども、うん、選ぶポイントがあるので今日ご紹介しようと思います。はい、一番有名なのが小青龍と聞かれたことあると思います、うん、小さな青い龍のお湯と書くんですけれども、うん、小青龍湯というのが非常に売られていますが、うん、実は寒い感じの人、冷えがある人、
うん、
そういう人の寒寒って言いながら鼻が出る場合の花粉症には小青龍湯がいいとされていますが、うん、今ほとんどこれで聞く人はいないんですね。
おや？
うん、一番有名なんですけれども、うん、よく聞いたっていう人はあんまりいないんですよ、うん、それよりも、逆にこうさっきお話したようにこうぼーっと目の周りが熱くなったりとか、熱症状を持った感じの花粉症の人が多いです。で、分からない方は、自分の首筋を触ってみると分かると言います。例えば冷たいお水で手を洗います。ある程度手が冷たくなった時に首筋を触って、いや冷やとか言って嫌だなと思った時は、その冷えている花粉症なので小青龍と、
うん、
いや冷たい手が気持ちいいっていう場合は熱症状が出ているので、葛根湯か鍼灸神医というものを飲むといいというふうに言われています。で、神医と鍼灸っていうお薬が葛根湯に入るだけなんですけれども、実は神医という漢方は、ですね、拳の花 北国の拳作っていうんでしたかね、あれの
北国の春ですね、
北国の春すいません、その花の実のが入って、あの真意というのはお花をパカッとこう通す力がある、あの拳の花の実にね、それが入っていたり、あとセンキューって言ってセロリ科の、あのセリ科のですね、あの生薬なんですけども、これが血流を良くして、あの頭の重い頭重感を取る、花粉症の方って頭重くなりますよ ね、 で、花粉 の、 あの西洋薬を飲むとますます血流が悪くなって眠たくなるんですけれども、そういうあたりは漢方で治していくと、このセンキューという生薬が入ることによって、花粉症の薬でありながら頭をすっきりさせるという効果もあります。ポイントはやっぱり寒い、あの冷えの、花粉症なのか熱っぽい花粉症なのかをこう自分で、まあ、分けて、それから漢方薬を買うといいと思います。
なるほどね。何でもかんでもとりあえず鼻だからって言って、あ、じゃあこれっていう形じゃなくて、自分のタイプをまずは知るということですね。
そうですね、そうしないと、まあ、漢方ってやっぱり効かないとか、そういう風になってしまうのがちょっと残念なので。
確かにそうですよね、はい、そうしないためにもまずはしっかりと認識しておくということが大事ですね、は
い、そうです、それでお願いします。あと最近新しい漢方薬が出たんですけれども、はい、これは千貫明目と、あの目を洗うっていう字、千洗うという字に、
肝、
あと肝、肝臓ですね、うん、それから
明るい、
明るい、
目が明るい、
そう、目が明るくする湯って書くんですけど、これあの目がもう真っ赤っかになりますよね。
目がかゆい人でもいいんですか？
そうなんです。目の薬ってね、実はあんまりないんですよね、うん、ステロイドの眼軟膏とか抗アレルギー薬の目薬とかあるんですけども、あまりね炎症が続くと、あの目の網膜っていうもの自体が、あの やおくなるって広島弁ですよね、あのもろくなると言いますか、切れて破れやすくなるんですね。そういったことを、ストップさせてくれるのがこのお薬です。
お、漢方薬っていろんなとこまで手が届きますね。
そうなんです。私も新しい漢方ってね、漢方って古いものってイメージがあるんですけれども、いろんな処方をこう研究して新しく皆さんのお手元に届くように、漢方専門メーカーっていうのが一生懸命開発してるんです。
へー、なんかもうあの漢方薬って昔の処方をそのままにこう今もずっと伝え続けているものしかないのかと思ってました。
そうですね、その中でも日の目を浴びているもの、浴びてないものっていうのがあって、これは昔からはあったかもしれない、これはですね、黒田官兵衛のおじいさんが、あの黒田家が、
薬屋さんだったんですよね。
そうなんです、その時に黒田家がもう貧乏でもうしょうがない時に売り出したのが目の薬だった、
今ちょうどね大河ドラマでもやってますけど、おじいさんも亡くなりましたけど、
亡くなりましたね、はい、今朝もその話で盛り上がったんですけど、あの黒田家がその再興するために売ったのがこの目の薬なんです。
じゃあそういうものをもとに今の時代に合ったような処方にこう、はい、組み替えているっていうようなものも漢方の流れにはあるっていうことですね。
そうなんです。で、前もなぜこれがなかったかというと、今みたいに現代人みたいに目を酷使するっていうことがなかったじゃないですか。
今はパソコンとかね、
大変です、はい、だからこそ目が注目され始めてる、あるいは原因不明の目の病気、今はまあこうやって花粉症って分かりますけども、いつも目が赤い人っていうかね、周りにいらっしゃったり、それからあのブドウ膜炎とかですね、ベジェット病であるとか、いろいろ目の粘膜に症状が出る方っていらっしゃるんですが、本当にあの目を良くするっていうお薬ってないんですよね。そういった時にもう一度あの先人の知恵というものを使っていただいて、少しでも視力が回復するようにしていただけたらなと思います。
そうですね、プラスやっぱりあの目元がこう重かったり涙目だったり赤かったりすると、はい、なんかこう一日もやもやした状態ですもんね。
そうですよね、もう目は心の窓です、まだ子ですよね、はい、本当にこう涼やかな目で皆さんにいてもらいたいです。で、花粉症で目がいつも充血していると、あの眼圧が上がることがありますね。で、普段大丈夫なのに眼圧が上がって、ちょっと視神経が圧迫されたりとか、あの白内障の進行が進んだりとか、いろんなことがございますので、あのたかが花粉症と思わずに、あの漢方やそれからまあ西洋薬も取り入れながら、あの ぜひ対応してください。漢方もこういう錠剤とか、はい、あの粉薬とかいろいろありますし、うん、ぜひ薬剤師に聞いてですね、うん、対応して今からもうすぐ飲んでいただきたいです。
そうですね、もうあの早め早めに対処しないといけないですね。
はい、はい、そうです
ね。あとは日常気をつけることの中で、はい、食生活とかはどうですか、花粉症に対しては。
はい、まずはビールを少なめに。
あの千木先生、なんかこうすごく面と向かってまずはビールってはい、ビール
そうですね、ビールとか本当にあの液体のものを今すごく取られますので、あのまずは液体の取りすぎというものを、はい、でじゃあどのぐらい、ね、控えたらいいのか皆さんよく聞かれます。で正常な、排尿回数っていうのは人間は1日に6回くらいです。でそれ以上に出ている場合はちょっと飲みすぎてるなというふうに思ってください。 あと尿の色が、一番いい色は、またこれもビールって言ってしまうんですけど、あのぐらいの黄色の色が一番いいです、うん、意外に濃いです。よくね、トイレ後で見ると透明だったりとか薄かったりしますね、うん、これはもう冷えた状態あるいは薄い尿が出てき始めてますので、少し水分を減らされてもいいかなと思います。
水分を減らす、
そうですね、あのガバガバ喉が渇くからガバガバ飲んでもいいけれども、うん、一口飲むようにする。から果物の多すぎ、今みかんすっごく美味しい時期なので、一人で3つも4つも食べるのは少し控えていただく、そういうことが大切だと思います。あとは睡眠時間の確保ですね、本当かなりこういう出始めると眠れなくなってきますので、ちゃんと寝てできるだけ鼻が詰まる状態を減らすということも大切になります。
そうですね、はい、今もやはりオリンピック見て寝不足というようなね、ことも話してたんですけど、
まあ、仕方ないですよね、措置が終わるまではちょっと
措置は、
はい、しょうがないですね、
とそうですね、はい、じゃあ早め早めに、はい、お薬は症状が出なくても毎年花粉症でとかっていう、もしくはもうそろそろムズムズし始めたとかっていう時にはもう毎日飲み続ける。
そうです。で本当に治したければもう1年中体質改善です。実は1回花粉症発症すると20年続くというふうに言われています。だから皆さん花粉症何年生ですかって聞くんですけれども、まあ、皆さん10年生とかね11年生とか言われますけど、じゃあ20年経ったら治るのかって言ったら、実は治る人もいるんですね。高齢になるとね、アレルギーに対してもこう無反応になってくるというか、うん、あんまり反応しなくなるために治られる方も中にはいらっしゃいますけども、若いうちにちゃんと治すこともそれは可能です。
なんかもう諦めてしまうことありますよ
ね、私は死ぬまで花粉症かと皆さんやっぱり嘆いてらっしゃるんですけど、決してそういうことではなく、根治することも必要です、可能です、ごめんなさい、はい、だから西洋薬で止めるということもとても大切ですけれども、本気で治そうと思った時には治すことができるということを、まあ、ちょっとお伝えしたいなと思います。
今ちょっと新たな、なんかこう世界が広がりそうな気がします。
はい、はい、
根治することも可能であると、
はい、そうです。私も実際IgE って言って血液検査するとスギ花粉っていうのはクラス3とか4とか出るんですけど、うん、花粉症の症状は出ないんですよ。
怖がって出ないじゃないですか。
ね、少し漢方を飲んだりとか、やっぱり痒かった時にちゃんと目を洗ったりとかするだけで、うん、そのぐしゃぐしゃにはならないんですよ。
だってぐしゃぐしゃになってよ、ね、患者さんのご相談できませんもんね。
でも本当皆さんぐしゃぐしゃになられるんですよね、花粉の。顔に出る人が今多いですね。
皮膚ですか。
皮膚ですね、ほっぺたが腫れたりまぶたが腫れたり大変です
ね。というふうに根治することも可能である、はい、ということですので、これはぜひ皆さん諦めずに、
はい、
私はこういう体質だからとか、まあ、毎年あるから仕方がないかっていうのではなくて、やはりもう一度ご自分の体を大切に、ね、
はい、していただきたいです ね、 ですね、はい、
はい、いや嫌な季節が近づいてきたということです。
本当そうですね、みんな機嫌が悪くなりますよね、花粉症の時期は。
本当ですね、
はい、
今年こそは気持ちのいい時期にしたいですね、
はい、
はい、 ということで今日は花粉症の対処方法についてね、はい、お話を伺いました。中期堂薬局は小井店とそして袋町に、ございます。ぜひ皆さんね足を運んでいただければと思います。
はい、
中期の幸せ漢方中期堂薬局赤澤千秋先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。